聖書をお読みいたします。新約聖書ヨハネの手紙第1第3章第1節から12節。ヨハネの手紙第13章1節から12節をお読みいたします。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実、今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは、御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。罪を犯している者は皆、不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは、罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は、罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし、知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は、悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら、神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので、罪のうちを歩むことができないのです。そのことによって、神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は、誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。御言葉は以上です。皆さん、おはようございます。コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ですが私たちが礼拝堂に集まってお捧げする礼拝は現在できない状況が続いております。しかし私たちは今できる最善として、それぞれの自宅等での礼拝を今朝もお捧げしてまいりたいと思います。ところで、京都、沖縄は石垣島、西表島、そして南米はペルー。実は最近、私はこれらの場所を旅行したんですと言いたいところなんですけれども、そうではなく、これらの場所はつい最近、私が旅行した気分になった場所でございます。どういうことかと申しますと、私はテレビの旅行番組や気候番組を見るのが好きでして、最近私が見た旅行番組で今申しましたようなところが紹介されていたということでございます。もちろん私は本当の旅行も好きですけれども、まあ、お金もありませんし、特に最近は外出をできるだけ控えることが求められていますから、旅行はもちろん、ちょっとしたお出かけも難しい状況です。そんな中、私の場合はテレビの旅行番組などを見ると、旅行した気分を味わうことができますので、そうしたテレビ番組などを見て、ちょっとした気分転換をしております。ところで、今、旅行について少し話題にしましたけれども、私たちのいわゆるクリスチャン人生 もしばしば旅に例えられます。ペテロは第一ペテロ第二章十一節においてクリスチャンに対し次のように言っています。愛する者たちよ、旅人であり寄留者であるあなた方とペテロは書いています。またヘブル人への手紙の著者も聖書に記されている信仰の先人たちについて、彼らは地上では旅人であり寄留者であることを告白していたと書いています。ヘブル人への手紙11章13節。私たちクリスチャンは確かに天国行きの切符、天国行きのパスポートともいえる救いの確かさをイエス・キリストの十字架を通していただいております。しかし私たちは救いと同時にすぐさま究極的な意味での天の御国に移されたのではなく、地上における信仰の旅路を進む必要がございます。そして地上における信仰の旅路は必ずしもいつも平坦で快適なわけではありません。しかしこの信仰の旅路を通してこそ私たちは神様との関係が深められ、さらに祝福されるのであります。そして本日与えられました御言葉の箇所、すなわちヨハネの手紙第一、3章1節から12節では、何らかの心揺さぶられるような出来事があったとしても、諦めずに信仰の旅路を進んでいくことの大切さについてヨハネは語っているのであります。それでは本日の聖書箇所を確認しながら私たちの信仰の旅路についてご一緒に考えてまいりましょう。本日の第一節でヨハネは私たちは神の子供であると言っています。第一節をご覧いただきますと次のようにあります。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。先ほどから申しておりますように、私たちは信仰の旅路を歩んでおります。そして分かりやすく例えて言うならば、私たちには最終目的地である天の御国へのパスポートが与えられています。普通パスポートにはパスポートの持ち主の名前をはじめ持ち主の情報が記載されていますよね。そして私たちが神様から与えられているいわば御国へのパスポートには私たちの身分として神の子供であると記載されているのです。これはすごいことではないでしょうか。そして私たちが神の子供とされていることは神様からの一方的な恵みであります。今年のお茶の水教会のテーマ聖句でもございますが、エペソビテへの手紙第2章8節から9節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。少し前まで中学生や高校生たちにとってはいわゆる受験シーズンでした。一生懸命受験勉強をして試験に備え頑張りました。その頑張りはもちろん大切なことです。しかし魂の救い、つまり私たちが神の子供とされることは残念ながら本人がどんなに努力しても自分の力で獲得することはできません。人が神様から離れて 霊的な意味で滅びへ向かってしまう原因は人が犯す罪にあるのですが、罪は残念ながら本人がどんなに頑張っても取り消すことはできないのです。罪はそれくらい重大な問題なのです。しかし全く罪のない完全なお方である神の御子主キリストが十字架にかかり私たちの罪のために死んでくださった御業を通して私たちの罪は清めていただくことができるのです。ヨハネの手紙第1章の9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます。なんという素晴らしい恵みでしょうか。実際ヨハネも本日の箇所で書いています。第一節に次のようにあります。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょうとあります。なおここでヨハネが用いているどんなに素晴らしい愛をのどんなに素晴らしいという表現は新約聖書の言語ギリシャ語ではこの国のものではないとか外国のといった意味合いがあるそうです。つまり私たちの住む世界、いわば地上的この世的な考え方では測ることのできない愛ということになります。私たちの普通の考え方では罪人のために罪がない方が自らの命を差し出すということはありえないことです。しかし神様の愛ゆえに神様はそれをしてくださったのです。そして主イエスの十字架を信じる信仰によって私たちは義、罪のないものとされているのです。ヨハネは本日の箇所でクリスチャンは自分を清くしますと3節で言っていますし、また6節では罪のうちを歩みませんと書いていますけれども、これは信仰生活において絶対に失敗しない、罪を犯さないという意味ではなく、たとえ失敗しても主イエスの十字架を誠実に感謝を持って受け止め神様に立ち返るならば、その人は義とされているという意味であります。このように主イエスキリストの十字架を通して神の子供とされた私たちクリスチャンは究極的な意味での天の御国に迎え入れていただくことが約束されています。しかし私たちは救いと同時に天の御国にすぐさま迎え入れられるのではなく、神様の御心によって定められたしばらくの間、地上における信仰の旅路を歩むことになっています。地上世界におけるキリスト者としての信仰の旅路です。そしてこの信仰の旅路を通して神の子供とされているという恵みはより深められより豊かにされるのです。言い換えれば、私たちは地上における信仰の旅路を通して神の子供という大いなる恵みをより深く味わい、神様との関係をより確かなものにしていくのです。それはクリスチャンとして成長していくということです。本日の聖書箇所の第9節をご覧ください。9節には神の種がその人のうちにとどまっているとあります。神の種がその人 つまり神の子供とされた人、クリスチャンのうちにとどまっているとあります。普通植物の種というのはどういうものでしょうか。種は植物にとって最も基礎となる、元となるようなものではないでしょうか。種がなければ発芽はありえません。そして種は発芽をして、そして成長していきます。つまり種は種のままでとどまるのではなく、成長していくのです。また十分に成長した植物にはやがて実がなります。そして一つの種から数えきれないほどの実がなる場合もあります。ヨハネは私たちの魂には神の種がありますよ、まかれていますよと言っています。先ほども申しましたように、私たちは神の子供です。私たちクリスチャンはもうすでにその素晴らしい特権が与えられています。しかし植物の種が発芽し成長し、さらには実を結ぶように、私たちの神様に対する信仰、神様との関係も、私たちが地上において信仰の旅路を進んでいく中で成長し深められ、より豊かにされていくのです。私たちが霊的に成長して神様との関係が深められていくということについて、ヨハネは本日の箇所においてもう少し詳しく書いています。少し前に戻りますが、本日の箇所の第2節でヨハネは次のように言っています。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっていますと書いています。このキリストに似たものとなるという表現は、原文のギリシア語では未来形で書かれています。つまり私たちは信仰の旅路を通して、少しずつかもしれませんが、霊的に変えられ、キリストに似たものに近づいていくのであります。キリストに似たものとなるとは、イエス様が持っておられる愛や他者に対する思いやり、平和を求める姿勢などを表すものとなると言えましょう。一言で言うならば、自分を中心にしてしまうのではなく、父なる神様と他者を自分自身のように大切にする、愛する姿勢です。ピリピ人への手紙第2章3節から8節には次のようにあります。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にし、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。私たちのうちにまかれた神の種が発芽し成長し、そして実を結んでいくとき、私たちはイエス様のご性質を表すものへと変えられていきます。とはいえ、自分自身について振り返るとき、こんな私が本当に変えられていくのだろうか。自分はクリスチャンにはなったけれども、全然成長していないのではないだろうか。いや、 むしろ失敗ばかりしているのではないだろうかとお感じになる方もおられるかもしれません。少なくとも私自身を振り返りますと、恥ずかしながら失敗の連続です。確かに私たちは神の子供とされましたが、私たちには人間としての弱さが依然としてあるのです。ヨハネの手紙を書いたヨハネも人間の弱さを十分承知していました。実際ヨハネが手紙を書き送ろうとしていた当時、多くの人々が神と隣人を愛することをやめて自分勝手な道に戻ってしまおうとしていました。確かに信仰の成長のための旅路は必ずしもいつも快適ではなく、難しさを感じる時もあります。そして信仰生活を続けていくことにもう意味はないのではないかという考えがよぎってしまうこともあるかもしれません。そしてそのような現実をヨハネはよく知っていました。だからこそヨハネは次のように書くのです。第7節、誰にも惑わされてはいけません。信仰の旅路に意味がないと感じてしまうことがあるかもしれませんが、そのような考え方、つまり信仰の旅路には意味がもうないのではないかと感じてしまうような、そのような考え方に惑わされてはならないのです。そうではなく、私たちはもう一度思い起こすべきなのです。私たちは神に愛されていて、神の子供とされているという素晴らしい特権をすでにいただいています。そして私たちのうちには神の種がまかれているのです。確かに信仰の旅路には難しい場面もあります。悲しいことや心が折れそうになる時もあります。しかし私たちのうちには神の種がまかれており、紆余曲折があったとしても神様が私たちの信仰を成長させてくださいます。そうです、成長させてくださるのは神様なのです。パウロも次のように書いています。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。コリント人への手紙第1、3章6節です。ですから私たちにとって大切なことは、私たちを霊的に成長させてくださる神様の働きを妨げないということです。言い換えればそれは神様に自分を委ねる、明け渡していくということです。神様、私はあなたが必要ですという姿勢で祈り、神様を求め続けていく姿勢が大切なのです。神様、私はあなたが必要ですという姿勢で祈り、神様を求め続けていく姿勢とは、霊的上乾きを持って神様の前にひれ伏すこととも言えましょう。最後に神様、失礼しました、聖書の御言葉を3箇所分かち合わせていただき、この説教を閉じたいと思います。詩編第42編1節、鹿が谷川の流れを死体あえぐように、神よ、私の魂はあなたを死体あえぎます。詩編第1編第1節から3節、詩編1編の1節から3節、 幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。最後にコリント人への手紙第24章の16節。コリント人への手紙第24章の16節。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。お祈りいたしましょう。私たちの愛なる父なる神様、あなた様の尊いお名前を賛美いたします。本日私たちはそれぞれの場所において、それぞれができる仕方で礼拝をお捧げしております。コロナウイルス感染拡大の影響で、私たちは教会堂での礼拝が難しい状況に置かれておりますけれども、このようにひととき御言葉に聞き、あなたに礼拝をお捧げする時が備えられ、ありがとうございます。私たちはイエス様の十字架を通して神の子供とされていることを感謝いたします。私たちはあなたの子供としてこの地上での歩みをしていくものでありますが、その歩みは必ずしもいつもたやすいものではありません。私たちは神様、あなたがいつも必要です。どうか引き続き私たちと共にいてくださり、私たちを守り、支え、強め、導いてください。そして私たちが少しでもイエス様の香りを放つものへと日々変えてくださいますことをお祈りいたします。コロナウイルス感染拡大の影響で、私たちは今大変難しい状況に置かれています。感染してしまい苦しんでおられる方々、不安な日々を過ごしておられる方々が大勢おられます。神様、どうかあなたの癒しの御手を置いてください。また医療の現場で献身的に働いておられる医療従事者の方々をどうか支えてください。励ましてください。また国や地方自治体のリーダーたちを導いてください。また私たち一人一人を守り支え、それぞれが置かれている場所であなたの器としてお持ちください。私たちがあなたの子供とされていることを改めて覚え感謝いたします。この恵みにとどまり、この恵みに生きることができますよう、引き続きお導きください。これらの感謝と願いと、尊い私たちの救い主主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。どうもありがとうございました。